こんにちは、ヘバラギです。第131回目の放送はストレングスファインダーの結果で興味深かったことというテーマでお話をします。はい、皆さんストレングスファインダーってご存知ですか？結構聞いたことあるよ、やったことあるよって人多いのかなと思うんですけれども、なんかね、強み、自分の強みを知るための、まあ、ツールとして、結構私たちで言うと就活の時に使ったりとか、普通に働く上で今回だったら会社で受けさせてもらったりとかしてます。で、ウェブ上で、どういうものかっていう、定義っていうのが書いてくれてたので、それをちょっと読み上げるんですけど、一言で表せば才能診断ツールになります。ウェブ上で177個の質問に答えることによって自分の才能や強みを発見することができるというもの。その才能はどういうものかというと、無意識に繰り返し現れる思考、感情、行動のパターンです。才能と呼ばれているものは34の資質に分かれており、それらのうち最も近い5つっていうのが診断結果としてフォーカスしてくれるよっていうものです。で、私は今回これを新しい職場でね、受けました。で、前回は3年半前に新卒の就活をやっているタイミングで受けたことがあります。で、これについて面白かったことが、2つあるので、そのお話をしようと思います。1つが、3年前からの変化っていうところと、2つ目が夫との補完関係っていうことです。で、1つ目の3年前からの変化っていうところですね、就活をしていた学生の時ですよね、に受けた結果と、同じところもあれば結構変わったなっていうところがあったんですね。で、今回受けた私の結果で言うと、上位5つの資質が、収集心で、最上思考、内省、親密性、活発性と呼ばれるものです。で、それぞれどんなものかというと、収集心っていうのは、収集っていろいろ集めるコレクターみたいな収集ですけれども、どんなことでも情報をすごい取り込もうとする。で、さらに、その理解を深めようとする。で、アイデアとか情報の共有や交換を楽しむ。で、会話の中でいつも複雑な話を簡素化する役割を担うとか。で、人が複雑な手順、理論、規則、計画を理解するって助けができるとか。なんか、そうですね。情報をいっぱい取り込むからこそ、複雑な理屈とかを簡単に、整理することができる。で、それを伝えることができるとか、あとは結構深く考えにふけることがあるとか、そういう指針です。で、2つ目が最上思考。これは自分の得意不得意がよく分かっていて、自分の長所っていうのをフル活用して目標に進むと。で、なんか自分だけじゃなくて、周りのチームの人たちに対してもいいところを生かしてもらって、チームのそのパワーっていうのを最大化するみたいな、そんな力だそうです。で、仲間と最善の仕事をすることを好むと。で、3つ目が内省。これはですね、自分が有名であることより知的な人との会話の中からアイデアや諸説、概念を集めることに興味があります。なんか一番の収集心とちょっと近いのかなっていうふうに思います。スポンジが水を吸い込むように書かれた文章を吸収します。読書に没頭する機会を大いに楽しみます。で、だからこれはより文字からのインプットが好きだとか、そういうお話なんですけど、それによって、自分を顧みるっていうので内省です。4つ目が親密性。これは言葉のままかなと思うんですけど、他の人との親密な人間関係を好みます。目標達成のために友人と努力することから大きな満足感を得ます。一人で頑張るっていうよりは、チームで、一緒に頑張ることを、喜びと感じるみたいな、
で最後5つ目が活発性。これは、アイデアを実行に移すことで物事を進めます。単に話すだけではなく今すぐ実行することを望みますっていうことで、あとは人に対して、なんか自信をつけてあげたりとか、あと見た目通りの人だと言われるとか、謎めいたところがないとか、うん、って感じらしいんですね。で結構この結果を見て思ったのが、なんか興味深かったのが、やっぱ収集心と内省っていう、なんだろう、あの結構知識インプットする系の強みっていうのが上位に入ってたのが、まあ確かにではあるんですけど、3年半前に受けた時は全くなかったので、なるほどって思いました。ちなみに3年半前は1,2,3,4,5 で言うと、調和性、最上思考、親密性、ポジティブ、アレンジなんですね。で最上思考と、親密性っていうのは今回も5つのうちに入ってるので一緒なんですけど、調和性はね今回14位になってます。なんか調和性の特徴っていうのが、なんか意見を一致することを求めるみたいな感じだったらしいんですけど、当時は求めてたんでしょうね。今はそれ聞いても確かに求めてないわって思います。結構意見はそれぞれみんなバラバラでいいと思ってて、でも何かこう決め事をしないといけない時は違う意見を持ってる人がいる中で決めないといけないみたいな、そういう考えを今してますね。あとポジティブ、アレンジっていうのは、まあ上位5には入ってないですけど、上位10、8と9にいるっていうところで、ちょっと下がったけれども、3年半前にやった資質も残ってるよって感じです。で、この収集心と内省がぐっと上に上がってきたっていうのが大きな変化だったかなと思います。で、まあ確かにって思う部分が、その就活をしてた学生時代って私、それこそ読書なんて本当にしなかったし、なんだろう、まあ本当にごく一般のしがない大学生だったんですよね。だからなんかいろんな情報をインプットするとか、それをこうなんだろう楽しむとか何かに生かすってことなんてしたことがなくて、そういう意味で言うと結構昔はいわゆるコミュニケーションタイプの人間でした。協調性みたいなところに強みがあるみたいな、まあそういう人って少なくないと思うんですけど、私もそういうタイプだったんですね。で今回受けてみたら、まあそういう部分は残しつつ、なんかこう一人の世界でいろいろ考えたりとかする、そういう思考が、そういう思考というかそういう時間が増えてるのかなっていうのは納得の結果でしたね。はい。でもう一つ面白かったっていうところの夫との補完関係なんですけど、夫もねこれちょっと前のデータなんであれなんですけど、就活の時に受けたらしくて、その時の思考5つがですね、まあ私にはないやつだったんですよ。で夫のもので言うと、回復思考、慎重さ、規律性、減点思考、未来思考がトップ5つだったらしいです。で最後の未来思考は私も今回の結果で13位に入ってるんで、まあそれなりに持ってる方ではあるんですけど、上位4つに関しては私の結果で言うと、私の、下位10位に全部入ってるんですよね。だから特に規律性とかね、慎重さとか、規律性ってなんだろう、日課や身の回りを秩序立てることを好みますとか、だ整理整頓とかね、夫はめっちゃやるんですよ、ありがたいことに。で私全然しないから、いやまさにだなとか、あと慎重さなんて私ないからもう思いっきりやれみたいなタイプなんで、なんだろう、やっぱりこのね、強み、同じ人たちが集まったら弱いところも同じっていうことになってしまって、なんかここはうまくいくけどここが全然成り立たないみたいなことが起こるんじゃないかなと思うんですね。一方で私と夫の関係って完全に持ってるものが別なんですよ。多分だからこう、まあ、歯車がガチッとこう合うように、うまくこうなんだろう、苦手と得意を補いながら生活できてるのかななんてことを思いました。はい。ということで、もしストレングスファインダーね、皆さん受けたことある方いらっしゃいましたら、どんな資質持ってるかとか、コメントいただけたら嬉しいです。 最後までお聞きいただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあねー。